おはようございます。本日の会議についてでありますが、議事上放送システムに不具合が生じており、議場のマイク及び氷結システムが使えない状況となっております。そのため本日はワイヤレスアンプを使用し、ハンドマイクにて会議を行います。
お気に入り願います。レイ、
議員並びに説明委員各員に申し上げます。暑い方は上着を取られても結構です。ただいまの出席議員は20名であります。定数に達しておりますので、会議は成立いたします。直ちに本日の会議を開きます。これより本日の議事日程に入ります。日程第1、一般質問を行います。本日は5名について行います。一般質問を行うにあたり、議員並びに答弁者各位に申し上げます。滝沢市議会基本条例第12条第3項の規定に基づき、答弁者に反問権の行使及び質問内容の確認を求めますので、発言を求める際には当職より発言の許可を得てください。はじめに1番奥津和俊君の発言を許可いたします。ご登壇願います。1番奥津和俊君。
議席番号1番、奥津勝俊です。私から国立社会保障人口問題研究所が公表した日本の将来推計人口で改めて突きつけられた超少子高齢化という厳しい潮流、さらには民間の大手情報サービス機関で示された団塊のジュニア世代が65歳以上となる2040年に働く担い手の不足が全国で1100万人余りに上るという予測などから、本市においてもこれまでのような生活を維持するのは難しくなる懸念に対し、本市として着手すべき対応の明確化を目指すため、1つ目として医療福祉サービスの担い手について、2つ目として安全安心な社会資本を確保する担い手について、3つ目として市民が望む日常生活を享受するための移動手段の担い手について、 以上の3項目について感染症拡大抑制踏まえ簡潔明瞭に人生17回目任期最初の一般質問を行います。最初に1つ目の医療福祉サービスの担い手について令和4年版の厚生労働白書で示された社会保障を支える人材の確保を踏まえお伺いします。日本の年齢別人口において最も層の厚い団塊世代の方々が75歳を迎え始めるなど高齢化が進む一方で65歳以上の増加率よりも現役世代の減少率の方が大きくなっていくと推計されています。また健康寿命は平均寿命と同様年々伸びてはいますが平均寿命と健康寿命の差つまり不健康な期間は徐々に縮小傾向にはあるものの急速な高齢化の影響により介護や医療を必要とする不健康な方々が増える可能性があると指摘されております。このような状況下医療福祉サービス提供の要は人であることを考えると持続可能な制度としていくためにこのサービス提供の担い手となる人材確保にどう取り組むべきか本質として重要な課題であると考え次の2点についてお伺いいたします。1点目は地域包括ケアシステムの実現化のため高齢者が住み慣れた自宅等を拠点として必要な医療・介護サービスが受けられるよう訪問ケアサービスや小規模の多機能型居宅介護事業所で重点的に医療・介護人材を確保することも本質として重要な施策であると考えますが見解をお伺いします。2点目は地域に存在する医療機能の役割分化や連携を進めるため各都道府県では医療提供体制を整備する地域医療構想を進めていますが今後在宅患者数は市内全域で増加することが見込まれる状況下本市の現況で対応されていない在宅医療の具現化のため在宅医療の担い手となる医療チームケアチームを構成する人材確保は必要不可欠であり本市としての取り組むべき具体的対応についてお伺いいたします。次に2つ目の安全安心な社会資本を確保する担い手について3点お伺いします。1点目は社会資本に関しストック効果を最大化するための整備方法についてでございます。これまでに整備した社会資本がその機能を適切に発揮させるための持続可能な管理は品質と業務効率をこれまで以上に向上させる必要があり従来から進めてきた予防保全型維持管理方法に加えて情報技術の利活用と新技術の社会実装が不可欠な状況になっていると想定しております。業務高度化・効率化のための手段と位置づけられる新技術の実装等は限られた人員で適切な維持管理が期待できるもので工夫すべき点や留意すべきポイントについて整理するとともに担い手を確保する方策について検討することが必須と考えますが本質としての見解をお伺いします。次に2点目、産業基盤に関する道路等の建設関連についてでございます。建設業では人手不足が深刻な問題となっており労働人口の減少給与水準の低さによる新規雇用の減少および建設業の需要拡大などが主要要因として示されております。一般的にその対策として建設業界のイメージアップ対策適切な工期設定および生産性の向上対策等が示されてはいますが本市の円滑な建設事業推進を図るため担い手確保も含めた取り組むべき具体策について提示願います。次に3点目、 地域防災力強化のための社会資本の多面的活用についてでございます。近年水害や土砂災害等の気象災害をもたらす豪雨は激甚化頻発化しており、地震災害や火山災害も含めその対応として既存の社会資本に多少の改良や運用の改善を図り、地域防災力を向上させる取り組み、つまり社会資本の多面的活用が不可欠な社会情勢となってきております。社会資本のストック効果のさらなる拡大を図るための多面的活用には、庁舎内の横断的な協議のほか、関係団体との協議、市民に対する広報活動および費用対効果を最大限発揮させる新技術の選定等に従事する担い手を確保育成することが必要と考えますが、その対応について見解をお伺いします。次に3つ目の市民が望む日常生活を享受するための移動手段の担い手について1点お伺いします。地域住民の日常生活や社会生活における移動、つまり地域公共交通において盛岡広域の生活圏として地域公共交通計画の検討を行う方針は、実態の市民生活を考えれば適正な方向性であると認識していますが、本市としての思惑をしっかり持つことが必須条件であると考えております。まずは昨年度に実施した柳沢地区、上屋敷地区、ここで実施された地方需要交通サービス実証実験結果を踏まえ、次の段階として市のシビルミニマム基準と実証運行の結果から得られたニーズを勘案しつつ、適切な交通サービス水準を検討するとのことでございますが、バス、タクシー事業における運転者等の担い手不足は深刻であり、国交省ではラストワンマイルモビリティ、自動車 DX、GX に関する検討会等を踏まえ、ラストワンモビリティ、つまり交通結節点から最終目的地までの移動手段に関わる担い手を検討することは本市としても重要事項であると考えますが、見解をお伺いします。
議長、
どうしよう。奥津勝利議員のご質問にお答えいたします。はじめに医療福祉サービスの担い手についてのご質問にお答えいたします。まず高齢者が住み慣れた自宅等で必要な医療介護サービスが受けられるための医療介護人材の確保についてでありますが、本市の65歳以上および高齢化率は年々増加しており、本市の65歳以上人口は令和27年まで緩やかに増加を続ける予測となっております。また75歳以上の後期高齢者は令和7年に団塊の世代のすべての高齢者が75歳以上となることから、今後大幅に増加していくものと見込んでおります。このような状況下、高齢者が住み慣れた自宅等で必要な医療介護サービスが受けられるための医療介護人材の確保は重要と認識しております。本市の医療介護人材について市独自の調査は行っておりませんが、令和5年公表の介護労働実態調査における人材の不足感は、介護事業所、
約6割、職種別では訪問看護員が約8割と最も高い結果となっており、本市においても同様な状況にあると捉えているところであります。市内の介護サービス事業者は、法令で定めるサービス運営や人員の基準の下で事業を運営しておりますが、増加するサービス需要に十分な人手が確保されていない状況が続いていると思われます。この要因としては、事業者の聞き取りと介護労働実態調査の結果から、多くの事業所で65歳以上の高齢者を雇用しており、また新たな介護人材の確保に苦慮していること、同業者との人材確保の競合が厳しいことなど、介護専門職員の採用の難しさが挙げられております。介護職員の人材不足は大きな課題として捉えており、現在策定中の次期滝沢市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画において、今後の動向を踏まえた対応策について検討してまいります。引き続き、国、県、盛岡広域圏の市長と連携して、安心して暮らしていける体制を構築していくことが必要であると考えております。次に、在宅医療の担い手となる医療チーム、ケアチームを構成する人材確保の具体的対応策についてでありますが、地域における在宅医療を担う医師や看護師等の専門職の人材確保にあたっては、本市に限らず全国的に少子化や生産年齢人口の減少を背景としたマンパワーの不足が課題となっていると捉えております。これらの対策として、岩手県においては、県医師会と連携し、在宅医療を担う医師の負担を軽減するための体制づくりに取り組み、また岩手県ナースセンターでは、訪問介護に必要な知識や技術に関する研修会を実施し、訪問看護師の資質の向上及び人材確保に努めていると把握しております。今年度、岩手県が策定する次期保健医療計画の方針を注視し、その取り組みに連動して、安定した在宅医療体制の整備に向けて、県や盛岡広域圏の関係機関と連携を図ってまいります。次に、安全安心な社会資本を確保する担い手についてのご質問にお答えいたします。まず、新技術の実装により、担い手を確保する方策についてでありますが、道路などの社会資本の維持管理における新技術の導入については、コスト縮減効果や省力化が見込めるものとして、また今後深刻化が進む建設業の担い手や土木系技術職員不足の解決策として期待されるものとして認識しているところであります。また、新技術の導入にあたり、適切な評価能力と今後求められる技術力を踏まえた職員の育成や技術の継承が必要と捉えております。今後につきましても、岩手県が主催する道路メンテナンス会議をはじめ、各種研修会等に参加するなど、職員の育成に努めてまいります。次に、建設事業推進のため、担い手確保を含めた具体策についてでありますが、建設業は地域のインフラ整備やメンテナンスの担い手であり、 地域社会の安全安心の確保を担う地域の守り手として国民生活や社会経済を支える大きな役割を担っているものと認識しております。しかしながら全国的に建設業の担い手が建設業の担い手不足が課題とされ、将来的にインフラ整備やメンテナンスへの影響があるものと懸念されます。市ではこれまでも市内の建設業者との意見交換会等を通じ、建設業が抱える課題等について情報を交換し、課題解決に向け連携してまいりました。市といたしましては、新技術に対応した土木系技術職員の育成を図るとともに、市内の建設業者との情報交換を引き続き行ってまいります。また、適正な工期の設定、施工時期の標準化、平準化、および安定的な公共投資を行うことにより、担い手確保につながり、持続可能な建設業の振興に寄与するよう努めてまいります。次に、社会資本の多面的活用に伴う新技術の選定に従事する担い手の確保についてでありますが、東日本大震災の被災地において、盛土構造の道路が住民の避難場所になるなど、本来の機能とは別の機能を発揮した事例が見られました。このような事例から、これまで整備された既存の社会資本にわずかな改良や運用の改善を図り、費用を縮減しつつ効率的に災害に強い地域づくりを目指す一つの方策として、社会資本の多面的活用という考えについては、国および岩手県の国土強靭化計画との調和を図り、滝沢市国土強靭化地域計画にも位置づけられております。またそのような観点で、維持管理や整備等を行う職員の技術の継承や育成も重要と捉えております。今後につきましても、災害に強い地域づくりを進め、地域の活力を高められるよう、関係する部署の連携はもとより、多角的な視野を持った職員の育成に努めてまいります。次に、市民が望む日常生活を享受するための移動手段の担い手についてのご質問にお答えいたします。近年、高齢化や労働条件などの影響により、公共交通機関、特にバスおよびタクシーの運転手不足が深刻な問題となっており、毎年市内において運転手不足による路線の減便を余儀なくされております。このようなことから、運転手やそれに代わる担い手の確保は重要な課題であると捉えており、加えて効率的かつ持続可能な地域公共交通ネットワークの構築が必要であると考えております。また運転手不足に加え、人口減少やマイカー依存、さらには学校や企業のリモート化などの影響により、公共交通の利用者が激減し、交通事業者による新たな交通サービスの提供が困難な状況にある中、地域の公共交通は地域の問題と捉え、地域住民、交通事業者及び市が三位一体となり、地域の足を確保していくことが、特に持続性の観点から重要であると考えております。このようなことから、市では駅などの交通結節点からの 公共交通機関が少ない柳沢及び乳林地区の小需要交通地区において、昨年度行った無料タクシー運行による実証実験結果を踏まえ、今年度から地域住民とワークショップを行い、運転手の担い手を含め、地域と一緒に必要かつ持続可能な交通サービスについて検討してまいります。また、運転手等の担い手不足の根本的な対策については、国及び県が主体となって取り組まなければならないと認識しており、市より運転手確保にかかる対策の要望を行うとともに、運転手確保のため、PR など、運転手確保のための PR など、国及び県と連携して取り組んでまいります。
ただいま答弁いただいた内容を踏まえまして、最初に1つ目の医療福祉サービスの担い手人材の確保、これについて再質問としてお伺いいたします。まずは答弁にも記載されてはおりましたけど、再度確認させてください。現状と今後の方向性について共通認識、これを確認するためお伺いいたします。内閣府の令和元年版の高齢社会白書より、60歳以上の方に毎日治る見込みがない病気になった場合、最後を迎えたい場所はどこかを聞いたところ、約半数の人が自宅と答えたそうでございます。さらには近年住み慣れた場所や環境から他に移ることがストレスとなり、不安や混乱から心身の状態を悪化させてしまうリロケーションダメージを意識した場合、高齢者のケアの在り方を考える上で在宅生活を意識し、そのための担い手確保を考えることも本質として重要なことと考えております。また高齢者の増加、施設や人材不足に起因する介護が必要な状態なのに介護を受けることができない、つまり介護難民について都市部だけでなく今後の方針においても懸念されると想定しております。以上示した事項を踏まえた場合、介護認定を受けていても自分でできることはできるだけやる、できるだけ体を動かす、これらを意識して生活し、日常の生活機能を地域の支援を受けながら維持することができれば、いつまでも家で暮らすことが可能であると考えますが、それに対する見解をお伺いします。
以上。
勝田健康福祉部長。
介護の認定を受けている方であっても、自分の身の回りのことをですね、自分で、やるといったことができることをですね、まあご支援をすることでですね、いつまでもご自宅で、暮らすことができる、ことができるかということであれば、それは可能だというふうに考えております。またご自分に合ったですね、介護サービスであったり医療サービス、こちらを上手に利用しまして、患者さん自身のですね、QOL を向上させることでですね、ご自宅で快適に生活することも大切なことだと思っております。こういった、そういったことを、ね、合わせて行うことによりまして、ご自宅で快適に暮らすことは可能であると考えております。
議長。
一番、奥津和之君。
じゃあ、さらにお伺いします。令和4年版の厚生労働白書、これでも示されていますが、誰もが希望する地域で自分らしい暮らしを 人生最後まで続けられる在宅生活を支えるため、健康づくり活動や地域活動等の生きがい、介護予防に資する社会参加を促進することも重要であると考えております。例えば、先進事例、山形県酒田市のシルバー人材センターの取り組みのように、滝沢市シルバー人材センター、令和4年で226名の正会員が、市内の介護施設にて清掃、配膳、施設利用者の見守りや話し相手などの担い手となり、人生経験で養った知識や技術を介護補助業務に生かすことで、生きがいや社会参加による喜びが感じ取れるとともに、介護施設の人材不足対策にも貢献できると考えております。本市として、このようなマッチングサービス、これに携わることも必要と考えますが、見解をお伺いします。
以上。勝田健康支部長。
はい、先進事例の山形県の酒田市シルバー人材センターの例をご紹介してさせていただきましたが、滝沢市のシルバー人材センターにおきましても、介護補助業務に対する派遣というのは行っているということで行っております。直近の実績でございますが、まあ、対象の施設は4つの施設に対しまして、令和4年度でありますと実数で32名、それから、延べ数で3186名の方が、理念交換であったりとか食事会場、そういったところ、あとは清掃とかですね、そういったところに、従事されているということで聞いております。でマッチングにつきましては、実際にシルバー人材センターさんとその施設の事業者さんの方で直接やり取りをしていただく方が、まあ、正確でありかつ迅速に、スムーズに行えるのかなと思っております。まあ、市といたしましてはですね、そういったあの情報が入ったときにはですね、それぞれ あのシルバーさんとあと事業者さんとのですね、情報の共有の方は図ってまいりたいというふうに考えています。
以上。一番奥津和としては、
今シルバー人材センターを例で挙げましたけど、やっぱこれをもっと広げるためにそれぞれの老人クラブとかいろいろあります。これ一つのきっかけでそれを波及させるのはやっぱ市としてのマッチングサービスで重要なことだと感じて今みたいな質問にしたわけですよ。その拡大することについてはどのように捉えているかちょっとお伺いします。
勝田健康支部長。
はい、そういったあの、まあ活動に対しまして、他の例えば、老人クラブさんとかですね、そういうところに広げていくというのも、まあ、いろいろな、条件とかいろいろな業務とかあると思いますので、そういったことをちょっと整理をいたしまして、まあ、調査をしていきたいというふうに考えております。
議長。
一番奥津和俊。
はい。じゃあさらに別の角度で確認します。要介護認定を受けた方が自宅で、の生活を続けていけるように、やっぱ身体機能の維持向上を目指し、他者との交流を通して社会的孤立感の解消や認知症予防を図るサービス、つまり一般的にデイサービス、これの利用者等に対して今現状でマンネリ化や参加者がなかなか増えない生き生きサロンに参加してもらうマッチング、例えば、生き生きサロンで開催する麻雀とか囲碁とか太極拳、茶話会などの教室に、そのデイサービス利用者が参加して、互いに趣味を通じて生きがいを感じ取れるような活動、これも本市としても積極的に関与することも必要と考えますが、その点について見解をお伺いします。以上。
勝田健康支部長。
生き生きサロンにつきましては、介護保険法における介護予防を目的といたしました地域支援事業の中の、地域住民グループ支援事業に位置づけられているものでございます。サロンの利用対象者は、 地域に住む、高齢者全員を対象としているものであります。現在もですね、もともとサロンを利用していた方がですね、その後にデイサービス等を利用することになっても、引き続きサロンの方ですね、に参加されている方はいるというふうに伺っております。で、またサロンでですね、開催されている、例えば麻雀とか囲碁、こういったものの教室につきまして、デイサービス利用者が参加することも可能だというふうには考えておりますけれども、実施しているサロンの活動内容とか、あとは、世話人の体制、ご本人の、介護度にも左右されるのかなというふうに考えますので、個別の検討や対応が必要になるというふうに考えております。こちらの市と法といたしましては、ケアマネーとか、介護サービス事業者に対しまして、年度の初めにですね、地域ネットワーク会議というものを開催しておりまして、でその市の介護予防教室の年間予定表、年間予定なんかを周知したりですね、ご本人の意向に合わせた、マネジメントに役立てているというところでございます。で、市といたしましては、引き続き、ケアマネ等に対しまして要介護認定を受けてもですね、地域とのつながりが途切れないような配慮をしていただくということを引き続き、周知していくといったところ、それから介護サービス事業者に対しては地域との連携や交流を意識した運営を行うように伝えていくということにですね、引き続き、取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上。
1番、奥通活として
生き生きサロンについてさらにちょっと確認させていただきたいと思います。生き生きサロン、介護予防の推進を目的としております。高齢者の在宅生活を支えるための重要な事業であると私は認識しております。しかしながら、例えばの話ですけど、川前地域の実態、15の教室を開いて年間延べ人数5000人を超える参加者で活動しておりますが、65歳以上の人口比率、これで見ると10から20% 程度で、高齢者の一部の方々しか参加していない状況であると思います。で、その要因を把握するため、自治会の中で聞き取り調査を行いました。その結果、移動手段が徒歩しかないほかに、高低差が60メーターもあると、それから移動距離などの地形地理的条件を含めて効果的な移動手段が確保されていないことに起因するという意見が確認されております。で、その対策として、自治会の方で試験的に行いました。自治会役員によるボランティア輸送活動でその必要性を感じ取りました。それを踏まえると、市が実施する介護予防日常生活支援総合事業、これの移動手段に関わる訪問型サービスデーとして、自治会員が主体となって地域の移動ニーズに合わせたサービスについて調査研究することも、この医療福祉サービスの担い手人材の確保の観点から必要と考えますが、その点について見解をお伺いします。
勝田健康中長。
今回の試験的に川前自治会さんの方で、ボランティア活動を的な形でその移動支援のを行ったということで、どのお話でございました。で、他の自治体におきましてもこういった活動がですね、少しずつ、取り組まれているということでは聞いております。で、今お話しいただきました訪問型サービス D の方ですけれども、通院や日常の介護 の、付き添い支援としての、ご利用いただける移送前後の日常支援サービスのことをいうものでございまして、介護保険制度の介護予防日常生活支援総合事業に位置づけられているものであります。この訪問型サービス D におきましては、その経費などに対しまして、補助になる経費とか、補助にから外れる経費とかがございまして、それからまたサポーターに対する謝礼とかですね、あとは人件費等々は利用者が負担する制度設計になっておりまして、まだまだ取り組みがですね、進んでいないということで、聞いているところでございます。滝沢市としましてはですね、この訪問型サービス D のほかにですね、移動サービスとしまして、例えば訪問サービス B の方であったりとか、一般介護予防事業 それから生活支援体制整備事業の中でも移動支援サービス等がございますので、どういった方法がですね、その利用者にとりまして、使いやすいサービスであるかですね、今後、調査研究してまいりたいというふうに考えております。
以上。
1番奥津和俊君。
そしたら次に在宅医療の担い手となる医療チームのうち看護師についてお伺いします。答弁でもありましたけど、さらにちょっと深い読んで確認させていただきます。地域包括ケアシステムの構築、さらには地域医療構想による病床の機能分化連携、これが推進されている中で、地域で安心して暮らしながら必要な介護、看護、これを受けられる訪問看護のニーズはますます大きいものと認識しているところでございます。現在少数の訪問看護ステーションの存在が市内では確認されてはおりますが、この訪問看護はお医者さんや同僚の看護師などがそばにいてすぐに相談できて、で医療機器が整備されている医療施設とは異なる環境下でございます。でこの訪問看護には利用者の療養生活を理解して適切なアセスメントや必要なケアを適時に実践する能力が求められているため、先進事例でも確認されている問診や触診などのフィジカルアセスメントだけではなくて、携帯型エコーなどによる新たなアセスメントの習得、さらには在宅医療訪問看護のかかる専門知識や経験などを習得させるため、答弁にもありましたけど県と医師会、さらには病院団体等と連携して滝沢の在宅医療の担い手、これに不可欠な看護職の確保推進事業を取り組むことが必要と考えますが、その点について見解をお伺いします。
以上。勝田健康支部長。
はい、医療人材の確保につきましては、滝沢市だけではなくて全国的に、そして県レベルでもやっぱり確保が必要だということで、いろいろな対策を取っているところでございます。その中で岩手県におきましても、さまざまな事業を確保に向けましてさまざまな対策を立てているところでございますが、例えば新人の看護職の職員のための研修事業をしていたりですね、あとは認定看護師に育て上げるための育成支援事業とか、あとは、看護師になるためのですね、看護職員の、就学資金の貸し付け事業とか、こういったことをですね、県の方でもやってございます。また滝沢市におきましては、そういった看護師等のですね、確保につきました取り組みは、まだ行っていないところではございますが、訪問看護等ですね、そういったことがこれから重要な部分になってきますので、ますます需要が増えてくるものというふうには認識しております。それにおきまして、看護師職の確保につきましてはですね、市単独だけではなくて、例えば岩手県とか、あとは近隣市長、それから、西北医師会さんとか、病院団体さんとですね、これからも連携を取っていき、高齢化、であったり医療の高度化が進んでいく中でですね、質の高い医療を提供していくためにですね、必要なことと認識をしておりますので、訪問介護等に必要な人材の確保、特に看護職等につきましてもですね、必要なことを捉えておりますので、今後、調査をしてまいりたいというふうに考えております。
以上。
1番奥津和俊君。
じゃあ次に2つ目の安全安心な社会資本を確保する担い手、これについてお伺いいたします。まずは建設業の2024年問題、これに対して働き方改革関連法の適用、時間外労働の上限および割増賃金率の増加など遵守しなければならない法令が増えることで、過酷な労働条件を払拭して新しい職場環境づくりを目指すきっかけになると期待していることに対する反面、安全安心な社会信用を確保するため最も危惧することであって絶対避けなければならない 施工事故を阻止する担い手の確保についてお伺いいたします。昨年11月盛岡市の高間地区公民館牧森市長所建設工事で発覚した単純な測量ミスに起因した受注者側の多大な経費負担と9ヶ月間の工期遅延、これに伴う地域への多大なる影響が確認されているところでございます。現在の測量というのは3次元による間接的測量が主流でございまして、第三者によるダブルチェックが、困難な方法でございます。それに対して受注者側としては再測量することによるチェック、さらに発注者として帳張りやトンボ設置時に施工開始前の立ち会い検査を実施して帳張りの見通しチェック、さらにはトランシットやレベルを持って直接測量等で検査するため、現場経験豊富な大手建設会社の退職したシルバー人材の確保、臨時職員として確保することも検討すべきことなのかなと考えますが、その点について見解をお伺いします。
議長。長内俊輔議長。
最近、市職員におきましてもですね、技術系の職員の採用がなかなか難しくなっているというような状況でございます。また今後技術系職員の転職も増えていくというところから、経験豊富な職員というの確保が重要な課題であるというふうに認識しているところでございます。市でもその長範検査等を立ち会いを行っておりますけれども、今後につきましても、適切な管理はしていくところではございますが、今後現場の経験豊富な人材確保につきまして、退職した技術系職員の再任用など、あるいは、建設会社の退職職員の採用など、それらも踏まえてですね、協議検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
議長。
1番、国通活動して、
さらに施工事故を阻止する担い手の確保について、で特にも橋梁とか箱物施設、これの構造機能の修繕や新設等に関してお伺いいたします。釜石市の市民体育館、これについて一部の張り部材を設計図書と相違した場所位置に取り付けて、昨年3月に発生した地震で針の部材が落下する施工事故が発生しました。その要因として施工者が構造機能を十分に理解していない知識不足、これが起因したということで想定されております。その対策として実施設計図書で示されている部材の断面力、変位変形図、そして応力分布などの構造計算図書、これを十分理解するとともに、施工段階の応力再配分による影響度合いの検証も含めまして、発注者、それから施工者、そして実施設計者、この3者による十分な施工前検討会、これの開催が不可欠と考えますが、本市としての対応方法について、見解をお伺いします。
長内俊輔議長。
建設工事につきましては、現場管理業務の別途委託しておりまして、発注者、受注者、そして、管理業務委託の3社で、工事前にですね、工程会議を行って、その内容を確認するというようなことをの仕組みはございます。土木工事につきましては、工事管理業務を発注していないという状況でございまして、発注者、受注者2社間で、打ち合わせを、協議を行うと、工事前に行うというような体制を手で取らせていただいているというところでございます。またその大きな構造物があればですね、管理業務を導入するということもございますけれども、一般的な道路工事につきましては、2社間で協議するというところでございます。施工前の打ち合わせにつきましては大変重要であるというふうに認識しておりますので、十分な計画の協議情報 交換をしながら工事を発注して施工してまいりたいというふうに考えているところでございます。
議長。
一番奥津和俊君。
施工前検討会の内容がすごく重要で、一般的に行われているのを甲乙、お互いにやっぱ施工の方法を中心にして行う状況の中で、なかなか構造検査、あの分厚いやつをなかなか見ることがなかなか難しいというのは私も認識しているところでございます。今流行りのやっぱ3次元でその点ビジュアル化したような姿の形でその点の構造計算書の結果を表すことができるようなコンサルも結構増えている状況があります。ぜひその点を加味した施工検討会、充実した施工検討会にすべきと考えますが、その点について再度お伺いします。
部長。幼い都市整備部長。
はい、議員のおっしゃる通り、施工前の打ち合わせというのは大変重要なものであるというふうに思います。その構造がですね、どのようなものになっているのか、両方のですね、情報交換で、お互いに認識して、正確なものを作るというところは、大変重要であるというふうに思いますので、今後ともそれらも踏まえましてですね、実施してまいりたいというふうに考えるところでございます。
以上。
一番、奥津和俊君。
次に、業務高度化効率化のための手段と位置づけられる情報技術の利活用と新技術の社会実装に関してお伺いします。例えば橋梁とかボックスカルバート、さらにはヒリドとか盛り土のり面、これに対して通常巡回に合わせて行われる目視による日常点検、さらには発災後の安全確認を目的とした臨時点検、これを対象としまして、3万円強の経費で取得可能な国家資格、一等無人航空機操縦士を取得した市職員、これによるドローン、カメラ、赤外線カメラを活用した社会実装、これについて人的も含めた業務効率化のメリットは十分に想定されると考えますが、その点について見解をお伺いします。
議長。小瀬内都市政治局。
新技術の社会実装につきまして、現在市では、市ではといいますか、道路課では行っていないというところでございます。ただし、ドローンを活用した設計業務での測量や、AI 技術の実装したカメラなど、道路状況を画像で分析するなど、そのような技術は今後導入されるというふうに想定しております。今後とも新技術につきまして情報収集するとともに、研修や講習会に参加するなど他市町村の活用事例も踏まえながら、調査研究してまいりたいというふうに考えているところでございます。
議長。
一番、奥津和俊君。
さらにその情報技術の利活用と新技術の社会実装について確認させてください。例えば視聴者などを対象とした箱物施設、現状では箱物施設の管理者が日常点検、これを行っています。でこれに対してカメラ搭載のドローンで点検する方法に代替した場合、専門知識がないことからが見落としされてしまう変状や損傷を画像診断で把握できること、さらには専門技術者しか点検できない屋根とか高所の壁など、これらの現状把握が可能になるなど、ドローンを活用した目視点検と画像診断、これによって高い確実性、コスト縮減、さらには点検作業の安全性向上等のメリットが先進事例でも確認されております。本市でもこのような検討を行うべきと考えますが、当点について見解をお伺いします。
議長。佐藤企画総務部長。
市内全般の箱物ということで、私の方から答弁させていただきます。市の公共施設の外壁等の点検につきましては、現在の目視による点検というところでございます。で目視以外の点検につきましては、足場組む耐震調査、あとは赤外線調査等はあるわけでありますが、近年ドローンによる自動点検というところで新技術があるというところで、画像を撮ってそこから劣化の状況を取得して、図面を作るというような新しい技術が出ております。さまざま日常点検、あるいは建築基準法12条の法定点検、さらには劣化を補修する前提の調査、 さまざま点検あるわけでございますが、さまざまその目的に応じて新しい技術の活用というのも今後検討が必要になってくるというところで認識しているところでございます。
議長。
1番奥津和俊君。
次に本市の円滑な建設事業推進、これの担い手確保も含めた取り組むべき具体策についてお伺いします。国交省では建設工事における適正な工期設定のためのガイドライン、これで週休2日対象の公共工事を拡大することで建設業界の週休2日制、これを令和6年4月から推進していくと発表しております。それを受けて公共工事による週休2日取得の取り組み、担い手の確保の観点から重要と考えますが、その点について本市の対応についてお伺いします。
議長。長内俊輔部長。
はい、国土交通省では週休2日対象の公共交通を拡大していくという発表がございました。県でも岩手県県道整備部週休2日工事実施要項によりまして、対応しているというところは認識してございます。その中で発注者指定型、受注者希望型に分けて行っているというところでございます。市におきましては、現在県のように要項を定めていないというところがございまして、運用することは、今現在やっておりませんけれども、他市町村の事例を確認しながら、この事業での継承が認められるということが場合には、その導入について調査研究してまいりたいというふうに考えております。
議長。
一番奥津勝俊君。
はい。さらに円滑な建設事業推進についてお伺いします。例えば石工、左官工など、技能労働者、これらの不足が顕著化している建設業界、この状況を踏まえまして、技能労働者が必要な工種、例えばブロック積み工とか型枠工、これなどに代わってプレキャスト製品やハーフプレキャスト製品を優先させた詳細設計を適用することも本市として重要な担い手確保対策であると考えますが、その点について見解をお伺いします。
以上。小瀬内俊輔委員長。
プレキャスト製品を使うことで、施工の省力化、効率化を図れるというところは事実でございます。工期で行っている工事につきましては、会計検査院の、検査が入るというところから費用対効果といいますか、その価格の競争というところがございまして、その採用することが求められていることから、補助金交付金で行う工事の場合につきましては、市独自で詳細設計の段階からプレキャストを使うというところはなかなか難しいというところが現状でございます。今後につきましても、それらも踏まえながら省力化に努めていただきたいというふうに思います。
議長。
一番奥津勝俊君。
はい。さらに円滑な建設事業推進を図るための担い手確保、これについて業界で最も求められている ICT に関連してお伺いします。建設業界に ICT を導入すれば、熟練工の技術知識の機械化、ヒューマンエラーや施工誤差の激減、作業時間の短縮および業務プロセスの効率化等のメリットが想定されております。例えば国交省の岩手河川国道事務所、これは職員の働き方改革も含めて本年度から受注要件として DX デジタルトランスフォーメーションの推進を原則義務化しております。本市としても DX、 例えば建設工事工程の一括管理、三次元データによる総括的な施工管理、それから効率化した資機材の調達や作業員配置等に適用すれば、建設事業に関わる担い手不足対策として期待できると考えます。またさらには車窓工の交付要件で示されている地方自治体が作成提出する社会資本総務整備計画に記載された適用事業、これについて国交省策定の第5次社会資本整備重点計画、これで示されている6つの重点目標の1つでございます。インフラ分野の DX、これに該当することから、 交付金の内示率向上にも寄与できるものと考えますが、まあ、その点について本市の対応方法を見解をお伺いします。
おさらいとして委員
長。はい、車窓工の交付率の内示率の向上につきましては、その DX の導入によって、内示率が向上するかというところはちょっと分かりませんけれども、建設現場ではロボット、AI 等を活用することによりまして、現場の安全性や効率性を向上させるというところは、知見もございますし、認知しているところでございます。今後ともインフラ分野の DX にかかる情報収集するとともに、関係省、また市町村の事例を確認するなど、導入に向けて調査研究してまいりたいというふうに考えております。
議長。
1番、奥津和俊君。
はい。次に3つ目の市民が望む日常生活を享受するための移動手段の担い手について、1点だけ最後の質問とさせていただきます。高齢になっても障害があっても今まで暮らしてきた地域で安心して暮らし続けるには結節点から最終目的地までの移動手段、これを確保することは重要だと考えています。例えば結節点である滝沢駅から最終目的地、つまり各家庭までには標高差30メーターが主要因としてタクシーを利用されている方も確認されています。その反面、タクシーを呼んでもなかなか来ない、また1メーターの利用で乗車拒否される事例も確認されております。その対応として、市民が望む日常生活を享受するための移動手段として輸送サービスのプロであるタクシー事業者、これに対してプラスアルファのサービス、貨客混載による宅配、買い物代行、見守り代行、それから移動距離1キロ以内の運行サービス、これらのことを多様的なサービス展開の協力を図るため、タクシー定期券、運賃補助券、さらにはアイドル方法の模索などを視野に入れた、各地域のニーズに沿ったラストワンマイルモビリティを確立するため、各地域で実証実験を積極的にどんどん推進すべきと考えますが、その点について見解をお伺いします。
おさらいとして委員長。
昨年度、柳沢地域、上屋敷地域で実証実験を行ったと、小住地域で実証実験を行ったというところでございまして、今年度、さらに柳沢、上屋敷地区におきまして、ワークショップを開催して、地域の方々に皆さんでまず問題を認識してもらうというところで、入っていくことで、予定しております。今後につきましても、まあ、その事例を踏まえながら、さらに拡大していって、市内各地でですね、重要公共交通の重要性、あるいはどうしたら自分たちで問題を解決できるのかというような情報を流しつつですね、皆さんで公共交通を確保していきたいというふうに考えているところでございます。
これをもって1番、奥津達俊君の一般質問を終結いたします。11時15分まで休憩いたします。